デスラジオ2021年6月28日エピソード115。デスラジオ聞いたらいつか死ぬラジオ。このラジオは不思議、不条理、不幸、不謹慎な事件を我々イットとキャットがそれぞれ紹介しコメントします。差別的であったり一方的な視点での意見がありますが、気にしない人だけ聞いてください。
では早速イットさんに質問なんですが、
はい、
学校をサボったことありますか？
学校をサボったことですか？
そう、仮病でもいいですし、なんか親に学校行くって嘘ついてどっか遊びに行っちゃったりとか。
親にうんぬんっていうのはないっすね。
うん。
で、サボるっていうのも高校の時ぐらいですかね。サボるっていうかね、途中で中抜けだよね。それはしたことあります。
うん。
戻ってくるみたいな。一回抜けてみたいな感じですね。
一回抜けて学校また戻るんですね。
そうですね。そういうの結構流行ってなかったですけど、映画見に行ったりしてましたよ、だから。
あ、やっぱりそうなんだ。いや、私はすごい小心者なんで結構真面目に行ってたんですよね。
うん、まあでも俺が言ってた頃やっぱり体罰が合法化されてた時代なんで、
はい、
まあぶん殴られたらしましたけどね。見つかったらね、
はい、うんうん、そうなんですね。じゃあちょっとその学校サボるということをテーマに話をしたいと思います。
はい、はい、
今回紹介するお話の主人公は学校をサボってサボってサボりまくります。その背景にある裏テーマっていうのがちょっと親なんですけど、まあ、その2つが重なった末殺人事件に発展してしまうカナダで有名なトゥルークライムです。
はい、
2014年カナダ警察に1本の電話がかかってきました。この時の電話の録音テープはネット上に公開されているのですが、電話をかけてきた女性は大変慌てた様子でした。ここちょっとチャットにこのダイアログというか対話を送ったら電話を受けた警察の役やってくれますか？
まあいいですけど、はい、どういうことかよくわかんないけど、はい、
いや、ちょっと待ってください、はい、私が電話をかけてきた方をやるので。
ああ、はいはい、わかりました、はい、なるほどね、声優があってってことね。
そうなんです、1行ずつなので。じゃあちょっとお願いします。
あ、いいっすよ、はい、
じゃあいきます。
はい、
もしもし、大変なの、助けて。
どうしましたか？
男が3人入ってきて両親を撃ちました。
あなたはどこにいるんですか？
自宅の2階です。縛られてるの。お父さんは外に逃げたわ。助けて早く。
今向かってます、落ち着いて。
早く助けて。
今も犯人は家の中にいるんですか？すぐに家の鍵をかけてください。
できません、私は縛られているから。
あなたはどういう状況なんですか？
犯人に縛られたんです。携帯はポケットに入ってます。
彼らはあなたを縛ったのですか？
そうです、私の財布からお金を盗んで、それから私を縛ったの。
今レスキューが到着したはずです。確認してください。
ハロー、私は2階にいます。ありがとうございます。
はい、
とこういう電話をかけてきたのはジェニファー・パン。この911コールにはおかしいところがいくつかあることに気がつくと思います。
ああ、すごい、ちょっとね、我々の茶番でも明らかに何かが起こっ別の何かが起こってる感を感じますよね。
感じますよね。まあ、まず気づくのが、後ろ手に縛られているって言ってるのに、ポケットに入っている携帯電話から911にかけて通話することができたっていうものなんですが、まあ、でもこれは警察署で実際にやってみたそうで、本当だったそうです。上腕の方を縛られていたので、ん？肘から下はちょっと自由に動かせるので、まあ可能っちゃ可能なんでしょうね。
あ、要は縛られてる環境が電話をかけやすい状態だったってことね。うん、我々がイメージする両手首をタイラップっつうの、
はい、
プラスチックのやつで縛られたりしてるわけではなかったってことね。
そうなんですよ。もうガチで1ミリも動けないぐらい縛られてるわけじゃなかったんですよね。
なるほど。
で、また3人の犯人がいるって言ってるっていうことは、まあ、逆に犯人らを目撃して、犯人らは3人いるっていうことも目撃されてるわけじゃないですか、彼女に。
そうですね。
うん。はい、なのに彼女を殺さなかったっていうことですよね。
うん、まあでも覆面とかを被ってて顔が分かんなかったっていう可能性はあるよね。だから、顔を見られてたら、この生死に関わることかもしれないけど、なんかマスクとかしてたかもしれないですよね。
確かに。で、後に警察の調べを受けたときに、彼女は、彼らはカナダ、まあカナダだからカナダ人が多いんですけど、カナダのアクセントで喋ってたとか、声も聞いていたみたいな発言もしてます。で、彼女が犯人の人数や 背格好や特徴を警察にバラすっていうことは、まあ分かりきったことなのに、まあ、犯人らは両親を打ちはしましたが、彼女のことは縛るだけでした。で、この日、両親と本人、ジェニファー・パンの3人が家にいるところに、いきなり3人の男が拳銃を構えながら、金はどこだと怒鳴って入ってきたそうなんですが、金はどこだっていうことは強盗ですよね。
そうですね。
強盗で捕まるだけなら6年くらいで出てこれるんですが、強盗殺人となると下手したら終身刑ですよね。
うん。
うん。なので本当に強盗が目的だったとしたら、なぜ家族全員が揃っているような時間帯をわざわざ選んで入ったのかは疑問に思われます。
そうですね。
さらには3人は家族の財布からわずかな現金を盗みはしましたが、その他の金目の宝石などは探した形跡すらありませんでした。ちょっと怪しいんですね。で、男は父親の頭を銃で殴ると、父親はその場に倒れ込みました。倒れた父親を犯人は銃で撃ちました。母親は銃で撃たれて即死しました。ジェニファーは電話の途中で、父親は外に逃げたと思うって言ってましたよね。
うん、そうですね。
はい。顔面に2発も銃弾を受けながら、助けを求めて外に出て行ったんですね、実際に父親は。
うん。
でもここがすっごいおかしくて、なぜなら父親なら普通危険な状況にいる娘を置き去りにして自分だけ逃げるはずがないからで。
まあまあまあ普通だったらね、はい。
うん。そしてジェニファーは両手を縛られていたものの、体には傷一つありませんでした。彼女の両親はベトナムからカナダに移民し、娘のジェニファーはカナダで生まれました。新たな土地での成功を夢見て、両親は必死に働き、その結果立派な一軒家とベンツとレクサスを買えるまでになりました。で、ここでキーワードになってくるのがタイガーパレンティングっていう言葉なんですが、直訳すると虎育児ということになります。いわゆるお受験とか教育ママっていう言葉が日本でもあると思うんですが、そういう子供の教育に異常なレベルで厳しくする方針のことを指します。
移民でアジア系とかインド系はそれですよね。
それもすごいあると思います。
韓国人とかインド人ってね、お父さんお母さんは洗濯とかね、アジア系がやるような仕事でアクセク働いて、子供をすごく教育熱心にやる傾向があるもんね。
そうらしいですよね。まさにそういうことなのだと思うんでしょう。この両親もベトナムからの移民で、
うん、
ジェニファーの両親、特に父親が厳しくて、ジェニファーは4歳の頃からピアノとフィギュアスケートのレッスンに通い、学校の成績が A- だったら怒られるレベルでした。まあ、多分カナダでは A に A プラスと A- があるんですよね。で、A- でも全然いいんですけど、A プラスじゃないと怒るっていうレベルで、勉強と習い事が全てで、遊びなんてもってのほか、友達の家に遊びに行くことすら許されていませんでした。しかし彼女も年頃になり、好きな人ができるんですね、
はい、
しかも運悪いことに、その好きになった男の人が中国とカナダのハーフで、ギャングとつるむようなちょい悪だったんです。
あ、なるほどね。ロミオとジュリエットみたいな感じですね。
そうですね。叶わぬ恋に思われるんですけど、ジェニファーは両親からの多大なプレッシャーから逃げ出したかったのもあって、両親の目を盗んでは彼に会おうとしましたが、なんせ生活のすべてを監視されているので、なかなか難しかったんですね。そこで彼女はなんと大胆にも高校を勝手に辞めてしまいます。もう学校行ってきますって言って、その時間に彼に会うしかなかったんですよね。
うん。
そしてさらには高校の卒業証書を偽装します。そして大学へ入学したふりまでするんですね。なんかそんなフォトショップでそこまでうまいこと作れるんだったら、やっぱり頭いいのかなって思うんですけど。
そうですね。でもまあ親は干渉しなかったのかね、学校とかにね。
そうですね。学校についていくとかそういうことはしなかったみたいなんで。
仕事が忙しいってことか。
そうかもしれないですね。もうすっかり騙された両親は、彼女は毎日ちゃんと学校に通っていると信じ込んでしまうんです。朝学校に行くと出ていては、ボーイフレンドに会い、ピザ屋でバイトをします。夕方になると帰ってきて、課題をやってるふりをするんです。さも学校で会ったことのように作り話をし、成績表などもすべて偽装して見せていたそうです。まあ、かなり大掛かりな嘘ですし、よくまあこんなにうまく騙せたなとちょっと感心してしまいます。
集中力はあったんですね。
すごいです
ね。でも多分能力はなかったんですよね。だって A プラスが取れてれば多分何やってもいいはずなわけでしょ。
そうなんですよ。そう、確かにそうなんです。
だけどそれを努力しても取れなかったわけだから、その人の自分の限界を多分悟ってしまったんだよね、きっとね。ドロップアウトする人って基本的にそういう部分あるよね、自分のやっぱ限界を悟る。
まさにそうですね。うん、だからやっぱり小学生と中学校の最初ぐらいは A プラスバシッと取ってきたんですけど、その辺から他に頭のいい人も出てくるから、もう高校入ったぐらいになるともう C とか取ってたんだと思うんですよね。でそれを最初 A プラスの成績表を偽装するところから始まって、もうやめちゃえっていう。
なるほど。
で一度彼氏に振られた時期があるんですよ。なかなか思うように会えない彼女とやっていくのは難しかったのか、彼はジェニファーに別れを切り出し、違う女の子と一瞬付き合うんです。そのことに嫉妬で怒り狂ったジェニファーは、ある日彼に電話してこんな話を捏造します。3人の警官に扮した男がやってきて私を強姦した。しかもその3人はあんたが今付き合ってる女がよこしたのよ。信じられない。早くそんな女とは別れて。見知らぬ男たちにレイプされたかわいそうな私のところに早く戻ってよ。とジェニファーは息を吸うように嘘がつけるタイプの人間でした。そして学校を卒業して大学へ通っているという大それた大嘘は、ジェニファーが24歳の時についに両親にバレてしまいます。彼女の行動を怪しんだ母親が後をつけて、学校にも行かず男と遊んでいることが発覚したんですね。両親はカンカンに怒りました。二度と彼氏に会ってはいけないと言われ、家に軟禁状態にされたジェニファーは、彼に会いたくてしょうがなくて、このままでは生きていけないと感じ、彼とギャングメンバーの中からヒットマンを引き受けてくれる人物を探し、両親を殺す計画を立てます。二人は三人のヒットマンを1万ドルで雇い、両親を殺して遺産を受け付けば幸せに暮らせると考えました。そして3人のヒットマンを実際に探し出し、実家を襲わせました。彼らは母親を銃で撃ち抜くと父親を襲いました。この時実は銃弾を顔面に受けながらも、父親は命を取り留めていたのです。命からがらなんとか家の外に逃げ出しました。怪我のせいで意識を失いましたが、病院で数日間治療を受けた結果、再び意識を取り戻したんです。父親が死んでいないと警察から伝えられたジェニファーは、明らかに慌てた様子を見せます。普通は大喜びする場面なんですが、彼女は逆に焦ります。そして、意識を取り戻した父親が、警察に娘にやられたと証言したんですね。なぜなら彼はヒットマンに襲われる前に、娘が彼らと親密に話をしているところを目撃していたからです。数時間分のインタビューのビデオが公開されているんですが、
はい、
まあ、警察がジェニファーをに問い詰める、
尋問するっていうことね。
尋問する、そうですね。そのビデオが1日目、2日目、3日目ぐらいまで公開されてるんですが、まあ、最初は優しかったジェニファーが被害者だと思っていた警察も、まあ、彼女が相当怪しいと思い始めてからはどんどん厳しい態度になっていくのが見られます。最終的に彼女はヒットマンを雇ったのは両親ではなく自分自身を殺させるためだったと主張しました。しかし彼氏との間で交わされたギャングたちに殺人を指示する何百ものメールのやり取りの証拠が出てきました。結果、ジェニファーと彼氏は終身刑で今も服役中。実際に発砲したヒットマンは2018年に獄中で死にましたということなんですが、すごい嘘と毒親っていうんですかね、まあ親にもちょっと問題があったのかなと思うんですけど。
そうですけどね。一応そのヒットマンは3人いたの？
いました。うん。
そのうちの1人が死んだってこと？最後の2018年死んだ。
あ、そうですね。
全員死んだと。
はい。実際に発砲した人が、一番重い刑に課されていた人が、なんだろう、病気かなんかで死んで
し
まった。
なるほど。獄死したってことね。
そうなんですよ。
いや、でもこの辺は難しいところですよね。その、アジア系の人が子供にめちゃめちゃ勉強させるっていうのは、やっぱり家父長制が残ってるからなんだよね。家族の家計を良くさせたいとか。
うん。
だよね。だからもうその個人の主張とか意義はないっていうね、子供はね。
そうですね。で、この父親はもう一度も彼女を褒めることはなかったんだそうです。その理由が、子供を褒めるとそこで頑張らなくなるから。
うん。まあ、それはね。うん、
それで、まあ子供を自分の自慢にするためだけに立派な会社に入って成功させたかったっていう。で、そのために子供を完全に支配しようと思ってたんで、まあジェニファーの受けてたプレッシャーっていうのも半端なかったと思うんですよね。
うん。なんかアメリカの映画でハロルド&クマーって言って、韓国人とインド人のドラ息子がやっぱ同じようにハイカーストの学校に行かされるんだけど落ちこぼれちゃって。
はい。
でもアジア人だから舐められるじゃん。
うん。
だからマリファナを育てて金儲けするんだっていうような感じになっていく話の映画はあるんだけど、うん、なんかね、なかなか生きづらいですよね、そういうところだとね。
そうですね、移民っていうのもあるし、人種の問題もあるだろうし、うん、まあ、そこで勉強ができたらもちろんすごい武器になるんで、親の気持ちもわかるけど、
もっと子供作れよって話だよね、うんうん、だからね
弟も一応いるんですよね。なんかその襲撃の日にはたまたま違うところに泊まってたんですけど。
弟は優秀だったのかね。
どうなんだろう、あんまり弟も詳しく書いてなくて。
だいたいさ、あのアジア系とかそっち系の人って男を優先するじゃん。男がだって家を、はい、女出てくから、
うん、
だから長男は優秀だったのかもしれないですね、ほっとしたらね。
そうですね、
絶対甘やかされてる、長男の方が甘やかされてるはずなんで、
その
数々のアジア系の映画を見るともう後を継ぐやつって決まってるから、それは家業でも何でも、うん、だからちょっと女性は厳しい人生だよね。
そうですね、
かなりこうハードウェイというか、
うん、
それが起こした悲劇なのかなっていう気もするけど。
確かに2014年、まあでもこの事件本当にカナダでは有名な事件なので、これでこういう教育の仕方は良いのか言われたみたいですね。
うん、でもなかなか難しいですよね、そこはね、
うん、
だからもう子供をたくさん作って分散させるしかないっていう、その中から一番成績いいやつだけを残してあとはもう放逐しちゃうっていうね、うん、そういう考え方にみんななればいいんじゃねえのっていう気もしないでもないけど、でも24歳まで嘘ついたってすごいね、それもね。
そうなんですよ、私も衝撃的で、これ、
うん、
高校もう卒業してないっていう、
そこまでその小言ばっかり言われてたっていうのはやっぱり多分長男が機能してたんだなって気がするね。
うん、
長男の方にこう注目してて長女の方には注目してなかったんじゃない、だから延々怒って、
うんうん、
どうなのかなっていう気はしないでもない。もしね、だってその男の方に圧力かかってたら男の方が切れたりするだろうからね。
そうですね、うん、
女よりも男の方はね、やっぱ、
うん、そうだね、弟が先に生まれてたりしたりしたら、
うん、
話は違ったかもしれない。
そういう感じですよね、まあね、ちょっとそういう部分の知力はあったわけだからね、とっととやっぱり親元から離れてね、家出して自由に生きた方がいいんじゃないかっていうね、はい、なんか家庭の圧力っていうのはね、
そうですよね、なんかこう家庭ってやっぱり年が若ければ若いほどもうそれが人生のすべてだし、
うん、
親っていうのは簡単に子供を洗脳っていうか支配下には置けますもんね。
そうですよね、まあ、あとちなみにキャットさんは高校とかって授業楽しかったですか？
楽しくないですよ
楽しくないのに出てたんだ
そうですね、もうこういうのは行かなきゃいけないもんだと、不条理なもんなんだっていうふうに思ってましたけど
受け入れしたわけですか？
うん、
これはなんか教師によって教育の幅があるなっていうのは、まあ、中学くらいからイメージで分かってたんですね。
うん、
漠然とさ、本来はさ、教師って仕事だから、みんな同じぐらいのスキルがあるっていうイメージがあるじゃないですか。
はい。
全部の教科で全部の教師がある、そいつらもさ、要は測られる方だから、ある一定のスキルがあって、人に教えてる、それは大学で教職学んだからとかさ、いろいろあるんだけど、長くやってたとか、でもやっぱ能力が劣ってる教師っているじゃないですか。
そうですね、
もうなんかね、結構中学の時ぐらいにそれを学んだんですよ。
うん、
だから頭悪い教師の授業に出る必要ねえなっていう風に高校の時はもうすでに思ってて、
うん、
だからそいつらの時とかは出て映画見に行ったりとか、ちょっとこう、社会見学みたいな感じに使ってましたけどね。なんか。 だから、いい授業をしてくれる人の時に戻るっていう。あと、体育は結構出てましたね。体育はね、体罰がすごくて。体育出ないとね、
怖い先生
もうボコにされるんで。
怖い。
なかなかね。
はい。いや、でも逆に、私、自分が中学とか高校の先生になるっていうことは嫌だなって思います。
そうですか？
絶対大変じゃないですか？中学生とか高校生とか、拗ねてたりとか。
いや、担任持たなければ大丈夫なんじゃない？担任持つから大変なんですよ。単に数学だったら数学を教えてやる気があるやつだけ伸ばしてきゃいいだけのような気がするけどね、が今の学校の授業って、
うん、
全員を平均値を上げさせるとかではないような、いや今は多分それをしろって言われてるんだと思うんだけど、あとさ、思ってる以上にさ、生徒少ないじゃん、40人以上いたんだよ、
うん、
そう、
うん、
そうするとこう少なければ少ないほどやりやすいじゃないですか、誰ができ
るか。それもありそうですね、うん。
40人から50人ぐらいの生徒、教室に生徒がいて、1人か2人抜けても関係ないからね、教える側としたらさ、うん、やりたいやつだけをちゃんと勉強しろよっていうことのような感じもするけどね。
うん、いや、でも大変だと思うな、そういう年頃の子供たちを
ま
とめて。
うん、まあ、中学まで義務教育だから、頑張って教えないといけないから、多分中学生は大変かもね。
うん、
高校とかになったらあんま関係ないよね、別に。義務教育じゃないからさ、やめたからやめればいいじゃんっていうし、ドライなスタンスで。
まあそうですね。うん。そこは確かに。
あと、通信とかもあるしね、今ね。
そうですね。
だから、あんまりその、学歴社会のきつさっていうのって今あんまないじゃないですか。大学だって結構入れたりするじゃん。
うん。
要するに、あの、学校サボってなければさ、推薦してくれたりするから、うん、まあ、今の方がやっぱ緩いんじゃないかなっていう気はしないでもないけどね。
うん。まあ、体罰とかもなくなったし、
そう、
校則とかもなくなっていってるし、いいと思いますけどね。
本当そうですよ。そうですよ。俺、あの、小学校、中学校、高校と体罰は受け続けるというか。
そんなのまかり通ってたんだね。
そうなんですよ。小学校の時が一番やばかったよね。なんか、精神注入棒とか言って、こん棒持っててさ、教師が。殴りかかってくんだよね、なんか。
怖すぎる。その北斗の拳みたいなの想像してきた。
多分その戦争時代の先生がいたんだよ。戦争から帰ってきたみたいな。
うん。
もうおじいちゃんの先生なんだけど、白髪でさ。
うん。
そいつらが多分その上からさ、軍人とかからやられたことをそのまま継承して攻撃してきてたんだよね。だからインターネットがない時代だからさ、やっぱり与えられた情報っていうのはそれしかないと、それをその中のものから取捨選択とか応用するしかないから、体罰ありきなんだよね、うん、
そうですね、
そういうところでしたよ、今思うとね。
うん。
そんなんでさ、別に勉強がやる気が出るわけもないし、
うん、
もっと面白いことして注目させてくれよと思ったけどね、今。
そうですね、うん、うまい先生はそういうふうにやってくれるんでしょうね。
恐怖で縛るんじゃなくてさ、
うん、
でもそんな教師から教育受けても結局さ、別に殺人鬼になるわけでもなく、普通にこう大人になっていったわけだから、
うん、
だから別にだから学校自体があってもなくてもいいんじゃないかってやっぱ帰結するわけよ、
うんうん、
そんなさ、暴力教師がいようが普通に教えてくれる人がいようが人は育っていくんだから、別にもう学校制度やめて、でももう自主で学ぶ制でもいいんじゃないかと思っちゃってる節はあるよ、なんか。だってさ、塾があればいいわけじゃん。
なんだろう。そうですね。
塾があれば、望んだ人はそこで。
やりたい人だけ。
そう。そういうことですよ。俺なんか、あの、別に教師がいなくても、勝手に好きなこと学んで、自分の欲しい情報だけで、今みたいにもなってるような気もするんだよね。ドロップアウトしてうんぬんとかがなんかないような気がするんですよね。無駄な学生生活じゃないですか、そんな考えると。
ま
あ、別に、ね。
まあ、その、他の生徒たちとうまくいけないっていうのもあると思うしね。
教材とか与えてくれて、全部さ、今だったらこう、PC でやれるじゃん。俺の時は、もうガキの頃なんて PC ないからさ、だからもう、そいつらの、感情と意志でさ、ギャーギャーギャーギャーストレスを与えられるっていうさ、なんか意味不明なことをやられてたけど、もうなくてもさ、最短距離で行かせてくれよってやっぱね、思ったりするからね。
ね、でもまあこういう意味不明なことがあったり、嫌なやつがいたりするっていうのが世の中なんだっていうのを学びに行ったってことなんじゃないですか。
いや、だからそんなの不要なんですよ。 大人になってから
学びました。でも、大人になったってあるから、それの心準備というか。
いや、準備なんていらないよ。準備があろうがなかろうが、大人になった時点でストレスを与えられるんだから、関係ないじゃん、
うん、
ひょっとしたらだよ、18ぐらいで死ぬかもしれないんだから、だから変な、うん、無意味なストレス与えられて死ぬんだよ。こんな最悪じゃん。
まあね、そうだね。
めちゃめちゃ友達とかと楽しくやって、死ぬんだったらまだいいじゃないですか、若く。若く死ぬのは不幸だけど、うん、でもわけのわかんねえ、その圧力でさ、延、う、々、ん、文句言われて、人生つまんねえと思ったまま、不慮の事故で死んだりしたら、もう死んでも死にきれないでしょ。
まあね、そうだね。それはすごくわかりますよ。
だから、ちょっとね、その考え方が間違ってるよなって思う部分はありますね。うん、今がどうかわかんないけどさ、まあ。
学校大好きな人もいるでしょ、なんか。
まあでもそれは別に大好きとか、好きとか嫌いじゃなくて、その枷にレールに乗っけられて、
うん、
それがそういうもんだっていう脳にインプットされただけじゃないですか。もともとだから学校制度がなかったら好きも嫌いもないんだから、
うん。
だからそれはその価値観にカチッとハマったっていうだけであって、だから全部選択式でいいのになっていう気はしますよね、なんか。もはや。
うん、
iPad 持ってりゃさ、好きなもの全部学べんだから。だって英語だってさ、フィリピン人とかさ、24時間お金払うと英語の教育できるじゃん。ズームみたいなんでさ、なんつうの、聞きたい教育をしてくれる人みたいな。
うん、そういうの、まあ、確かに英語はね、本当にお金かけずに勉強できるものだとは思いますけどね。
いや、本当そうですよ。だって俺、学生時代の英語なんて全然役に立ってると思わないからね。本当にさ、自分で海外に出てから学んだよ。
うん、
英語の意味を。だってさ、早いやつだと小中高で学んでいくけどさ、結局、外国人と話しないから、使わないからね。お前にさ、インターナショナルスクールみたいに会って喋ればいいけどさ、あとはもう身近で英語圏の人がいれば喋ったりするけど、日本にいるうちではね、なかなか喋んないし、そもそもなんで日本にいるのに英語喋んないといけないんだよっていうのもあるじゃん。日本語が流通してんのに。うん、だから、なかなか
機能しない。嫌いな人はね、やりたくないのもわかるし。いや、まあ、そういうのは本当にでも、これが知りたいっていう自分の中から思った時に何でも勉強になるわけじゃないですか。
いや、ほんとそうですよ。だから、それはもう自分で国語が好きだから国語だけ学びたい。でもあれはいいんだよね、別にね。数学だってさ、もう今スマホ持ってや電卓とかついてんだから、関数電卓とかってさ、アプリで入れられるんだから、うん、それでいいじゃんっていうね。関数とかなんてさ、別に普通の人があんまり使わないからね。サイン、コサイン、タンジェントとかさ。現場の配管を曲げるのでさ、二次関数だっけ？サイン、コサイン、
タンジェントで
使ったけどね、なんか。要は曲げ角が伸びるから、なんかそれが計算の秘訣だとか言われて、なんかちょっとぼんやりしてるけど、そこで唯一使ったぐらいだよ。日常生活だとまだ使わないからね。
うん。
まあ、学びたい人は学べばいいしっていうことのような気はするけどね、もはやね。多様性っていうんだったらさ、うん、なんか、そういう部分は感じますね。だからね、ちょっとその教育システムを改ざんして、ちょっとずつこう、選択式にしていけば、今回みたいな事件も起きなかったはずなんだよね。
うん。
その彼女の好きな学問をさせてあげれば、全部をさ、A プラスにするとかってやっぱ難しいじゃないですか。
そうですよ。
不得意はあるからね。だって大学だってさ、文系とか理系とかって分かれてんだからね。大学からさせんじゃなくても、小学校ぐらいからどんどん分けてっちゃって、ちゃった方が、まあ、それぞれ。
う
ん、
まあ、早いうちから自分のやりたいことが分かればいいけどね。私も小学校の時は英語嫌いだったし、まあ、小学校で選べるとかはないと思うけど、いろいろ選択肢は見せてもらってって感じですよね。
そうですね。そういうふうにちょっと、うん、まあ今がそこそこ進化してんのかね。ちょっと今の学校の授業見てないからわかんないんだけど、その辺がね、進んでればいいなと思うよね。でも2014年の事件だから、あんま進んでないのかなって気もするけどさ。
そうですよね。なんか私思い出した、中学生の時にお年玉をもらって、中1だったかな。本屋さん行って、でそこでコリン・ウィルソンの本を買ったんですけど、結局それが一番影響を与えたっていう。
アウトサイダーですか？殺人百科。
そうそうそう。その辺。
そうですね。ハードカバーで感じでしたよね。
そう、かっこよかったし。文庫じゃない、なんかめっちゃかっこいい、いい本。何千円かするやつ。
そうですね。その頃結構出てたよね。
そう。
なんだっけな、なんとかプレッシャーとかいうところから、ある種の殺人事件だけのレポートを翻訳したような本とかも出てたしね。それこそマーダーケースブックが出てた頃でしょ、
あ、そうですね。うん、
コリン・ウィルソンが出たっていうことは日本で。
そうです、そうです。
殺人鬼ブーム、悪趣味ブームがね、流行ってた頃ですね。懐かしいですね。 もはやもう、本じゃなくてネットで、影響を受けたと。
うん。
なるほどです。はい。ちょっと今日はそんなとこですかね。アップデートの情報は Twitter、インスタで発信しているので、デスラジオで検索してみてください。また、ノートにて、スペシャルゲストとの対談とテキストも公開しておりますので、合わせてご覧ください。それではまた。
それではまた。